愛の形ドットチュー。こんばんは、今週も引き続き水野先生にお話を伺っていきたいと思います。水野先生は高校とか大学でいろんなセクシュアリティの講座を、してくださっているんですけれども、実際に高校生にどんな授業をしているのか聞いてみたいと思います、
はい、
先生実際どうなんでしょうか。
はい、まあ、やっぱ高校生が一番反応がビビッドで面白いので、はい、高校の話をしますね、
はい。
週1時間必修で生と性っていう科目がある高校です、う
ん、男女共学必修なんですもんね。
必修だから年間で26時間くらいあるのかな、
はい、
でそこの授業なの でペアで教員が行きます。男女ペアで。
あ、
それはすごいあれだから男子クラス女子クラスに分ける時があるからね。
うん、
そのために男性の教員と私とそれから女性の先生でペアを組んでいくんですよ、
うん、は
い、
うん。
でまあ、年間いろんなことやるんですけど、
はい、
最初の4月の最初頃に生徒たちに、
はい、
人間ってどうして性的な関係を持つのか、平たく言うと、うん、なんで人間はセックスをするんでしょうかって聞くんですよ。
一発目ですか。
いや2発目
ぐらい。
一発目クイズやったりして和ませて全問正解したらブラックサンダーあげるよとかいろいろね、動機づけしたり動機づけって、うん、したりしてやっていくんですけど、2回目か3回目くらいで聞くんですよ、
はい、
ぎょっとした表情になりますね、みんなね。
いやなりますよね。
しかも4月の最初だから、はい、教師の権力を重ねきてこれ全員発言お願いしますって言うんですよ。
全員発言。今きっとラジオ聞いてる皆さんもドキッとしてますよ。
全員発言。
人間ってどうしてセックスするんですかって言われたら、
はい、じゃあ出席番号1番、
はい、
青山くんから、
はい、
亀青山くんからどうぞ、
はい。
大体間違いなく一番最初に言う子は子供を作るためです。
そうですね、多分10秒ぐらい固まって、
はい、
子供を作るためですって言うでしょうね。
で同じですはなしで、うん、自分の言葉
で、ね、同じですなしなんですね、
言ってください。かぶっても同じ言葉でじゃない、
違う表現で
言ってください、ね、
言ってくださいと。
じゃあ池田さん、
へ
ー、子孫繁栄です
はい、
うん、3人目ってこうやっていくでしょ、はいはい、だいたいね、やっぱり子孫繁栄、子供を作る、子供を残す、子孫を残す、
うん、
種の保存とか難しいこと言っても、
はいはい、
その答えが多いんですよ。
出尽くしちゃいますねそれがね、
うん、はい、だけどなんでかなと思うと、はい、これは学校で言ってもいいことだっていう生徒たちがこう忖度っていうか、うん、してるんですね、うん、
はい、
学校で言っていい、公認できる内容、他のこと考えてる子はいるんですよ、
うんうん、
いっぱい、
はい、うんうん、
いやそれだけじゃないだろうって、
はい、多分パッと違うこと思いつくけども、
そうそう言わない、
10秒考えて子孫繁栄って出ちゃうんですよね。
そうなんですよ、まあ、クラスによっては、
はい、
途中で流れが変わる時もあるんですよ、
はい、
特に怖いものなしみたいな女の子が好きだからじゃんくらいのことを言ってくれる時は、うんうんうん、流れが、あ、じゃあこれはちょっと今までと違う
ね、カテゴリーに入ってきたぞってなって
違うのを書いたりするんですけど、うんうんうん、まあその特に男の子なんかも、
はい、
このクラス入学したてで、
はい、
エロいやつみたいなレッテルを貼られて、
そかそか
そか、黒歴史がこれから始まるっていうのは避けたいから
はい、はい、
公認された学校で言ってもいい理由を言うんですね。
うん、うん、
である時ね、もうちょっと何年か前なんですけど、
気持ち分かる、
はい、37人のクラスで、うん、36人まで、
はい、
子孫繁栄、子供を残す、子孫繁栄、子供を残す、子孫繁栄っていうのが続いた時があったんですよ、はい、でこれどうしようかなと思ったんだけどまあ最後までそれでも、
はい、
そう、じゃあこれがあるけど他にはないかなってやればいいと思って、
うんうんうん、
はい、安心してもう最後の仮名渡辺くんに振ったんですよ、
はい、
で渡辺くんどうでもいいんだけど立つの、
立つんですね、
立たなくていいんですけど、
はいはい、
普通に言えばでなんかね、もじもじ、はい、うーとか言ってもじもじしてで近くのなんか新しくできた友達たちが、
はい、
いっちゃいいっちゃいよみたいなこと言ってちょっとけしかけてるわけで渡辺君どうぞって言ったらうーとか言いながらまだ言わないでいいです言ってください快感があるからですって言って、
おお、すごい、
それまでのクラスが子孫繁栄でしょ、はい、快感があるからですはもう、まあ、みんなわかるけど意表をついた答えだったのでものすごい受けたんですよ、
はい、
大受け、まあ、その辺がきっかけになってじゃあ他にないですかって聞いたらいや愛情の確認とかコミュニケーションとかいろいろ出てきた、
うん、あ渡辺くんのおかげ で,
渡辺くんの、はい、で渡辺くんのその日のコメント、はい、授業の最後の感想ね、はい、今日僕は男になれた気がしました、はい、いやもともとジェンダー男だからまあいいんだけど、
うん、
そういうちょっと緊張の中で始まったりするんですよ、
うんうんうんうん、
でもそれ見て人間の性って子供作るだけじゃないよね、うんうん、愛情とか快感とか、うん
はい、
あの気持ちを確かめるとかいうのあるよね、はい、これ2つ出たよね、うん、もう1個ないって聞いたりするの、うん
はい、
でとかみんないろいろ言い出して、
うん、
その子孫繁栄は犬でも猫でもしてるじゃん愛情とかもひょっとしたら犬より猫もあるかもしれないしはっきりしてるのはゴリラとかチンパンジーとかはこれあるんだよと、はい、動物もあるんだけど、うん
はい、
3つ目のは人間だけしかない理由だから、
うん、
人間だけしかない理由何何何とかみんなで言ってんですけど、はい、ほらほらってちっとも出てこない、
うん、
やばい系のがあるでしょやばい系の
やばい系のが
コンビニの隅っこで売ってるのとかあるでしょ
う、うん、
あ AV とかそう AV とかあれって子供残すためにああいうの作ってるの
うんうん、
いや違う違う違うじゃあ愛情があるからやってんの、うん、いや違う違う違う何のため、はい、ってあ金かってやっと出るわけ、
はいはい、
金人間だけでしょ、
うんうん、
だから金っていうののための性、はい、セックスってのも実際あるよねと、
うん、
それから金だけじゃなくて暴力の手段として、
はい、
支配の手段として性を使うっていうことも実際ある、
うん
ね
うんうんうん、
これはだからヤバい系って言ったんだけどこの3つくらい人間の性っていうのは見てみないといけなくて、
うん、
この3つを1年間かけてみんなで勉強していきましょうねっていう風なこう振りをするんですね、うん
はい、あすごくグッと広がりますね、
はい、
なんでセックスするのっていう単純な質問からグッと広がってもうただエロいこととか視点がまた変わってきますね、
はいでもう3つ目は思いつかなかったって子がもう実際高1だといて
そうですよね
確かにそういうことを言われればそうだけど、
うんうん、
本当にそんなことがあるんだって残念だと思うっていうふうに書く子もいるし、
う
ん
う
ん、
そうですね、
いや金って確かに人間だけですよねって本当にそうなんで、
うんうんうんうん、
そういうことを書いてくれる子もいて、
うんうん、
まあ何か導入としてはそんな感じかな、
うんうん、
それで今言ったように第1が生殖のための性だから、
はい、
このことをちゃんと勉強していきましょうって言って体の仕組みを学びましょう、うん
はい、
で2学期はその関係性とか、
うん、
性と暴力の問題とか、
うん、
そういった問題3学期もそうだけどお金に関わる問題とか、
はい、
そういったことを勉強していきましょうねっていうふうにして大体こう、うん、
高校生の頃からお金に関わるそのセックスに関して知る機会があるってことですもんね
声かけられたりしてるんです
よですよねいや
実際、
うん、実際
モデルにならないっていいバイトあるよとか言って、
うんうんうん、
でそれで本当にあの AV の出演とか ね未成年であってもそういうふうに声かけられたりしてるし
そうですよね、うん、
あの被写体にさせられたりね、
はい
うん、いろんなことになってるので、
うん、
金とか暴力の問題って全然遠い話じゃなくて、
う
ん
そうですね、
そのすぐ近くにある問題、
うんうん、
誰もちゃんと今まで扱ってなかったけど、
はい、
でもやっぱりそれを見抜く目が、
うんうん、
本当に求められているんで
そうですよね
大事なことかなと思って、
うん、すごい大事なことですねでこの高校生のうちに聞けるっていうのは、うん、すごくその子たちがその後豊かな性を歩んでいくには大事なことなんだなって思いましたしなんか先生がすっごい楽しそうに話してくれるのがこうやっていて先生もすごく楽しいんだろうなっていうのがこう伝わってきました、
はい、
そうそう
あの一応ね明るい雰囲気が気に入ったとか書いてくれると思います ね、
あ
の性の授業って先生が恥ずかしがって、
うんうん、
あの中学の時とかね、
はい、
なんかボソボソ言ったり、はい、教えにくそうにしてたりするんだけど、うんうん 結構あっけらかんとしているんですね先生はとか、
まあそうですよね、
書かれるんですけど、うんうん、それは悪いことじゃないなとは思っています。
はい、伝わりますよね、その明るく楽しい方が、
うんうん、で別にあの変なことやってないし
そうですね、はい、実際の高校生の、まあ、セキュアリティの講座のお話を聞きました。ありがとうございます。
はい、こちらこそ。
ぶっちゃけお悩み質問コーナーです。今週も水野先生にぶっちゃけ質問をぶつけていきたいと思います。30代、結婚されている女性からの相談です。ご自身は季節によってセクシャリティ、性的自認と性的対象が変わってしまうというお悩みで、それを、旦那さんに言うかどうか迷っています。旦那さんに言って分かってもらいたいというようなあの相談ですが、ちょっと詳しく言いますと、夏になるとどうしても女性が性的対象になってしまう、冬は男性で、まったかい時は女性でっていう性的自認がある人で、結婚されていてパートナーご主人もいるんだけれども、そういう自分を、結婚10年弱ぐらいなんですけども、ご主人に分かってもらいたいけれど、どう言うべきかっていうのがお悩みです。ため息が、深いため息が出ましたが、
春と秋はどうなんですか。
春はなんて言ってたかな、春はでもまあ初めの頃は全然大丈夫ですけど、薄着になってくるぐらいになると女性に目がいってしまうし、女性に手を出してしまうとか言ってました。はい、
服の問題
なんなんでしょうね。なんか露出があると目がいっちゃうみたいな。
だって冬だってあったかい室内で露出の多い服を着てる機会とかあったりするじゃないですか、うん、そういうのはどうなんだろう。
そこまで詳しく聞かなかったから分かんないですけど、ま、夏っていう季節も関連してるんでしょうかね。暑いとか、
いやそれは
開放的とか不明ですね、はい、
不明なんですが、
はい、
この人がおっしゃるように、はい、本当にその自分の性的性愛の対象が、うん、気温と服の露出によって変わってるってのが、はい、まず本当にそれは事実をつかんだ上のことなのかっていうのが疑問なんですね。本当なのかと、はい、つまりその自分のセクシュアリティの認識がきっちりできているのかいないのか、はい、
揺れ動く人っているんですかね。
いますよ。
LGBTQ とかで、
まあ、本当いろんなパターンがあるので、うん、
はい、
あの正しく掴んだ上で、
はい、
まあ、これは絶対自分はもう10年くらい自分を見てるけど、
はい、
多分これ動かないだろうと。自分
っていうのは、
あ、薄着の季節には自分は、はい、同性が好きになって、厚着の季節には異性が好きになるっていうふうに、自分はそうなんだっていう認識が本当にきっちりともうできているならば、
はい、
それはそれで自己認識ができてるっていうことをちゃんと評価した
ら、評価して自信を持っていいよと、
うん、だってなかなかそこ傷つくの大変じゃないですか。
そうですよね、うん、
で、あのパートナーに言うか言わないか問題でしょ。
言うか言わないか問題、
私の考えでは、はい、いちいち言わなくていいと思う。
言わなくていいですか。
めんどくさい、この
話。めんどくさい。まあ実際自分のパートナーがそんな言われたらなんかってなりますよね。
あの、
まあ、言われなくていい時とかありますよね、やっぱり。
言わないことですごく自分が苦しんで、
はい、苦しいらしいです。
何かを感じてしまう、うんうん、もう言わずにはいられないっていうならば、はい、言えばいいと思いますよ。
それなら言っていいんですか。
だって苦しいんでしょ。
苦しいらしいです、とても、
うん、だ苦しいのに耐えて生きるってことを選ぶか、
はい、
言ったことでの面倒くささを選ぶか、どっちかだと思います。
わ
あ、どっちにしても不快に耐えて生きていることはいくらでもありますよ。
そうですよね。
いじめられながらでも生きてるんですよ。
そうですよね。いろんな苦しい仕事に耐えね、皆さん頑張ってるしね。
だからそういうものの一つだなと思うこともできないことはない、
ない、
うんうん、自分の苦しみとの仮だと思います、
はい、難しいお悩みに答えてくださいました。ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
はい、続きまして、高校生とか大学生の現状をお伺いしてきましたが、今水野先生が、まあ、大人の世代、性教育を受けてこなかった世代の、まあ、どんな方を思い描くか先生にお任せしますけれども、うん、伝えたいこととか、うん、先生と同じぐらいの男性でも女性でもいいですし、こう話しておきたいことなんかを聞いてみたいと思います。
はい、
はい、
そうですね、これ結構悩むんですが、
そうですね、
言いたいことがいっぱいありすぎるようで、いや何言おうかって言うと悩みますが、一応ちょっと整理してみたんですけど、
はい、
あのやっぱり無知は罪っていうかね、
無知は罪、
知らないことは、特に大人になって知らないことは、
うんうん、
もうその知りませんでした、へへごめんでは済まないケースもいっぱいある、無知は罪だっていうことですね。権力があり、人に及ぼす影響力もあり、
はい、
そういう人にとって無知であることっていうのはやっぱりちょっと大きな問題なんじゃないかな、
はい、
自分に対してもそれは言ってるんですけれども、自分が教員になりたての時、
はい、
まあ、大人ですよね、もう。
そうですね、
はい、で、はい、一人前で水野先生とか呼ばれるわけですよ、
はい、
うん、でその時に自分が性という問題について何にも知らなかったっていうよりも、知ってたのは友達ネタとか、
はい、
当時インターネットないんで、
はい、
もう雑誌ネタですよね、
はい、
そういうジャンク情報しか性に関してはなかった自分が教員っていうのになって、教師ってやっぱり権力あるじゃないですか、
はい、
しかもそれで上から言われた通りに生徒たちに接している、
うんうん
うん、で他の面だったらまあまあその教え方がどうとか、
はい、
クラス運営がどうとかそういう問題はなんとか修正が効くんだけど、うん、性の問題に無知で、
はい、
やっぱり生徒たちを困らせたっていうか、生徒たちに辛い目に遭わせたっていうことが自分ではあったんですね、
うんうんうんうん、
あの当時の私の勤め始めた時の学校は、
はい、
ワンマンの理事長兼校長が一人で実権を握っているような学校だったんですよ、はい、うん、で教育実践においても上が下を全部言う通りに指導する、
はい、
我々若造は言われた通りやっていくって、はい、そういうシステムの学校だったんですよ、
はい、
でまあ、他のこともそうだったけど、特に性の問題っていうのはこんなことを覚えてるんですが、
はい、
水野先生、生徒の財布を拾ったとしましょう、
はい、
当時女子校だったんで、
はい、
女子生徒の財布を拾って、
はい、
誰かなって調べてたら、うん、コンドームが出てきたとしましょう、
はい、
うん、どうお考えですか、うん、この場合は、うん、こんなシチュエーション考えたことないんでって感じにな
ってしまう。教師になりたてですもんね。
なりたてです、うん、まだ二十何歳くらい、
うんうんうん、
そうすると言うんですよ、その先輩っていうかもう中心になってた方が、
はいはい、
この生徒は不純異性行為をしてると考えなさい
不純異性行為、はい、
漢字浮かびました。
古いですね、
まあ、死語ですけど、
はい、浮かびます、はいはい、
要するに生活が乱れている、
あって
ろくでもない付き合いをしてると
思ってしまう、うん、
と思いなさい、
思いなさいと、
と捉えなさいか、
うん、
そう言われたんですね。で今だったら、
はい、
勉強してきて分かるのは、
はい、
コンドームを持っているってことは性感染症の予防の知識がある、または望まない予期しない妊娠を避けるっていう心づもりがある、そういうことじゃないですか、
うん、
コンドーム持ってるってことは、
うん、そうですよね、
はい、
そうと思いたいですね。
で実際に、うん、あの付き合ってる彼氏がいるけど、
はい、
無理やりセックスされる時があるので、
まあ、
嫌だからっていうので、
ね、
コンドームはいつも持ってるっていうの、
うん、
今はそういうのも分かるんですよ、
はい、
だけど当時はコンドームを持ってる、はい、生活乱れてる、不純異性行為を、
うん、
でそれで終わればまだ良かったんだけど、
はい、
保護者を呼び出して付き合いやめさせろって言うんですよ。
あ、
はい、上の方の指導は、
うんうん、
呼び出してやりました、三者面談とかで。
あ、そうですか。
これもう人権侵害だし、プライバシー侵害だし、はい、もうめちゃめちゃな指導なんですけど、
は
い、言われた通り、しかも良かれと思って一生懸命やったんですよ。
うん、保護者もそういうのってありそうですね、いっぱい。
保護者も生徒も全く抵抗しない、
うん、あ、もう退学にさせられたら困りますもんね。
そうなんです、
うん、
でそれでそんなことでいい気になってやってたんですよ、
はい、
だけど助産師さんになった卒業生がいるんです。すごいいい子だったんで、
はい、
呼んで先輩のようこそが先輩みたいなことを話してもらって、うん、
はい、
いい話してくれて、その後慰労会でビールついでご苦労さんってやってた学年の教員と彼女と出会ったんですけど、
はい、
その時彼女が膝を改めて、先生方にすごい感謝してるけど、自分たちにとって先生方がしてたあの親を呼び出して付き合いやめろ指導っていうのは、私は言われたことないけど私の友達はそういうことされてたし、あの私たち生徒を苦しめてたと思います、はい、間違った指導だと思いますって言われたわけ、
よく言ったって感じ
ですね。よく言った、本当によく言ったと思いますけどショックで、
あその当時は
なんで
よかれと思ってやってんですもんね。
でもね、考えたらその通りなんですよ。で、なんでそんな生徒を苦しめるような指導をしてたかって言えば、無知だったからですよ、性について。で言われた通り、なんかコンドを持ってるイコール悪い生徒、こんな迷信を信じてたんですよね、
はい、
だからやっぱり無知は責任ある大人にとっては罪だ、
はい、
性に関しても一番やっぱりちゃんと知らなきゃいけないのじゃないかな、大人こそ。
そうですね、無知であることさえ気づかない方がいらっしゃるから、はい、自分は何か知らないとかこう抵抗感があるときに、もしかしたら無知なんじゃないか、これに対して無知なんじゃないかって疑いを自分で持つっていう姿勢が大事なのかもしれないですね、
はい、性に関しては、
はい、
基本無知だと思って、
うんうん、はい、
自分が知ってることはもう一回疑って考え直そうくらいのつもりが、
そうかもしれないですね、
多分正しいと思うんですよ、
うん、
今溢れてる情報が、
はい、
本当にジャンク情報っていうか、
はい、
もう都市伝説でしょうみたいなことがじゃんじゃん溢れているので、
はい、
やっぱりそれをほぼ信じているケースが多いと思うんですよね、うんうん、
はい、
だから学ぶ機会が大人にとってはすごく、じゃあどこで勉強するんだよって言われても困るんだけど、は
い、このラジオでぜひ
ラジオも重要ですよね。それからあの私どもの研究団体性教協っていうので、
あ、そうですね、
あのセクシュアリティの性に教育の教に、あとあの力3つこう入る教っていうの、
はい、共同とか協力の協ですね、
はい、農業協同組合の協です、
ですね、はい、
それの性教協ってところをアクセスしていただいても、はい、あのそこに全部情報載ってるわけじゃないですけど、あのちゃんとした情報への入り口っていうのをご案内することができるの で、
ね、とてもあの充実したホームページですよね、
はい
はい、
ぜひアクセスしていただいて、
見てます、はい、
でそこからリンクして、
はい、
信用できる情報先をお知らせしているのでね、うんうん、
はい、
あの自分の性情報性知識ってどうだろうっていうことを一回ちょっと振り返っていただいたらいいのじゃないかなって、
は
い、
そうですね、あの
それが一番思うことです。
そうですね、あと先生はセクシャリティ機関、セクシャリティっていうその、機関誌も編集されてるので、
はい、
そちらももしご興味があったらホームページ上にありますので、
はい、そうですね、
申し込んでいただけるといいですね、
はい
はい、
そんなことかな、自分の反省ばっかりなんですけど、
はい、
で自分も勉強する機会がその後できたんで、
はい、
まあ、よかったけど、うん、結構ショックでしたよね、自分が何も知らないってこととか、
うんうん、
あとこう日本の男女のいろんな問題とかを特にフェミニズムの人たちの学者の人たちに学んだ時にも、
はい、
びっくりもしたし、
うん、
当時その先生方も勢いよかったんで、
そうですね、
日本の男たちは一度生まれ変わってらっしゃいくらいのことを言われてですね、うん、いや死ねってことかよとかちょっとあの動揺したりもしたんですが、はい、
うん、
いずれにしても学び直しが何歳からでもされたらいいのじゃないかなって、
う
ん
うん、そうですね、
そんなふうに思ってます。
今日のこういう話を聞いて、わ、性ってなんだろうとかエロい話するのかなって思って聞いてくださったリスナーの方々、ちょっとここでまたあの深く広く学んでいただけたらなって思います。それでは3週にわたってお話を伺ってきました水野哲夫先生、本当にありがとうございました。また、いずれ来ていただきたいなと思いますので、その際にはよろしくお願いいたします。
はい、
ありがとうございます。
どうも拙い話ですいません、ありがとうございました。
ありがとうございます。
失礼します。